皆さん、こんにちは。7月号、まず、一斉指導の授業力をってね。探究的な学習っていうのは否定してないんですよね。それ大変大切なことだと思ってるんですけれども、まあ、しかし、だからといって、教師が指導を放棄するということではなくて、より指導力のある教師が、しっかりとした子どもたちへの関わりができてこその探究学習っていうね、まあそういう特集を組んでみました。ぜひ皆さん、お役に立てていただけると幸いです。それでは5ミニッツアンサーのご質問をどうぞ。
はい、日々の授業の教材研究についてお伺いしたいです。向山型における探究型の授業をやっていきたいです。その際の教材研究として今までの教材研究と異なる点はどのような点でしょうか。今まではトスランドや書籍などから先行実践を探して追試や学級の実態に合わせて修正追試をすることが多かったです。またコンテンツについても作っていました。これからは問題の提示の仕方やゴールの示し方と括弧ルーブリックなどが大切だと感じています。
問題提示の仕方、ゴールの示し方、そしてルーブリック、さらにコンテンツまでお作りになっているということで、大変よく勉強されているということがね、伺えるんですけれども、まずね、向山型における探究型の授業って、それ何？どういうこと？向山先生のような探究型ってこと？こういうね、曖昧なんだよね、言葉がね。僕も向山型における探究型って何ですかって言われて、それはこういうことですってちょっと言いにくい感じですよ。探究っぽいってことですか。向山先生の、追試をするけど探究っぽいっていうそこはちゃんとやっておく必要があって、学習指導要領上小学校では探究的な学習ってのはありません。総合の中にあります。総合的な学習の中には出てくるんですけど、そういう言葉がそもそもない。中学校では教科があるよね。理科とか社会の中に探究って教科の中で学習指導要領の中に出てきますけども、高校は教科名が総合的な探究の時間とか古典探究とかあるじゃないですか。なんとか探究って僕よく知りませんけどね。つまりその意味することは、国の方針としても中高と進むほど探究が重要になっているということです。お分かりですね。高校ではそもそも教科名に探究ってついてるほど、それほど探究が大事だと、いうことがメッセージとして伝わってくるわけですね。じゃあなんで小学校には教科名に探究がついてないの？なんで学習指導要領で総合的な学習の時間以外探究という言葉が出てこないの？っていうことは、それは小学校で探究ばっかりやっていたら、つまり探究をメインにしていたら基礎学力がつかないじゃないかっていうことなんですよね。したがって、教科の学習ではあくまでも知識理解とか思考判断とか学習指導要領に書いてあることを、ゴールとして、小学校では頑張っていくということが第一です。なのでその際ね、探究というよりも問題解決的な手法って、書いてあるよね。算数は問題解決的な手法って、書いてあるし、それから理科も主体的に問題解決とか、社会科の場合はもう主体的じゃない、主体的に問題解決とか、そういったことが出てきます。したがってこの方がおっしゃってる意味での探究的な学習っていうのはね、おそらく総合的な学習の時間で実施していくのが基本じゃないのかなって、そういうイメージでおっしゃってると思いますね。でその場合はですね、仲間と一緒に取り組むということがまず第一なので、グループ、ペア、そういった人たちと話し合いを進めながら共同的に取り組む、主体的に取り組むと。二つ目が、課題を設定して情報を集めて整理して分析してまとめて表現するという、もういいですね、そういう一連の情報処理プロセスを、通っていただくという、そういうことが探究的な学習だと、いうことなんですね。したがって、ご質問にあるようにどのような点なのでしょうかと言われると、総合的な学習において今まであなたが考えていたようなことと変わりませんよ。しかしその際、教科の学習ではより知識理解と思考判断を大切にする教材研究をしていただき、総合的な学習の中でより探究的なことをやっていくんなら、今僕が申し上げたような情報処理過程をちゃんとしっかり通らせてあげる、その際子どもたちが設定した課題とか問いを大事にしていただいて、しっかりと話し合いをさせながらダイナミックに展開していただくということになりますかね。でもこれって僕に聞かなくてもきっとみんな同じこと言うと思いますよ。そういった大学のね、先生のような方に聞くとね。はい。 以上、頑張ってください。